ヒバリクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は3月31日なんですけども、別に4月1日を切りにしなくてもいいだろうと思いまして、日本の幸福と社会というですね、今のつもりはですよ、当てになりませんが、今のつもりは少し長い評論をやってみようかと。ゆっくり考えてみようかと。しかし途中でちょっとこう、いや、これは早めにちょっと、論評した方がいいなっていうものも出てくるんで、それはまあ別の機会にこう挿入するとしまして、まあできれば少し長いものをやってみたいと思いまして、長いものは4月1日から始めようかと思ったんですが、別に4月1日にこだわる必要ないなと。エイプリルフールって話もあるから3月31日の方が縁起がいいかなと思いましてね。今日は1ですね、初めに。このところ去年のそうですね、夏頃から、まあ、参政党本部の嘘にもう嫌気さしてですね、もうこれはダメだと思って、それで、まあ、いろいろこの幸せ砂時計なんかとか未来塾なんかに参加しておられる人は知ってるんですが、いろんな体系化して始めたんですよ、私。いろんな幸福の問題とかですね、歴史の問題とか、そういうのをこう体系化したんですね。それがだいぶできてまいりますと、変なことに気がついたんですよ。それはですね、このここに間に合わないって書いたんですけど、何が間に合わないかっていうとですね、日本の社会を回復しようとするでしょ。今自民党のね、この裏金とか、まあひどい参政党の嘘とかひどいことがいっぱいあってですね、もう到底このままじゃ日本っていうのは沈没しちゃうんですよ。それから地球温暖化とか、それから今度紅麹かなんかの問題が出た食品安全の問題とかね、まあいろいろこう予防薬の問題とか様々な問題がもう山積みになってですね誰ももう解決しないと、学問の自由もないし、表現の自由もなくて手も足も出ないっていう状態なんですね。ですからこれを回復するには相当時間がかかると。で、量子科学とか IT、AI の進歩、これも整理をしてみるとですね、どうもね、日本社会をよく改善していく、まあ、回復していくって言いますかね。せめて戦争の前とか、江戸時代とか、まあ、その頃の活力のある日本に回復するために、やっぱり2100年頃になっちゃうんですよ。もうどうしても2100年ぐらいになっちゃう。例えばですね、まあ、温暖化なんつって今やってますよ、政府が。今やってる温暖化対策が実るのはどんなに短くても200年かかるんですよ。いや、もう少し短い対策をすればいいですよ。例えば都市の様子を変えたりね、海流の流れを少し堰で変えたり、それから火力発電所の排ガスをちょっと軽い処理はいるんですけど、軽い処理をして海の方に溶かしたり、そういうこう、10年ぐらいで温暖化の防止に、まあ温暖化なんか防止なくていいんですけど、温暖化の防止をしようと思ったらできる方法あるんですけど、多分ね、今の弱ってる日本社会じゃできないと思うんですよ。やっぱり2100年ぐらいかかるかなと。そうするとね、現在の世代、まあ僕みたいな、まあ、僕はまあ全世代みたいなもんですから。だけど現在ね、40から60ぐらいの現世代とかね、それから今、0歳から20歳ぐらいの次世代の人たちにはね、間に合わないですよ。あのね、マッチングしてないんですよ。そう、体系化していろいろ整理するとね、いや、ダメだな、これはと。あの、目標ははっきりしてるし、明るいんですよ。前途は明るいんだけど、明るい前途になるのに、やっぱりね、50年はかかるんですよ。どんなに頑張ってもね。ですから、そうなりますとね、やはり、二つ並行してやらなきゃだなと思ったんですよ、私ね。つまり、現在の日本を徐々に回復して、かつての活力ある日本、真面目な日本、誠実な革命、これに50年かかっちゃうんですよ。それはね、技術面もそうなんです。例えば、現在の IT、AI の完成度とかね、それで社会が変わってきますから、もちろん社会が変わっていけば、そういうのに、その変わってる社会を、に目指して、回復しなきゃいけませんからね。現在の社会を回復したってどうにもなんないんで、古い方に戻っちゃいますから。新しい社会に変わりつつ、いい社会を作っていかなきゃいけないですね。誠実革命やんなきゃね。誠実革命が実現した先は、やはり新しい社会じゃなきゃいけないんですよ。それにはやっぱり AI、IT がね、実ってて、もう裁判所がないと、 それから通勤電車もないっていう状態の時のやつを考えなきゃいけないんですよ。仕事の仕方なりなんなり、家庭の作り方とかね。だから今の状態のまま家庭を改善したり政治を改善したい人はダメなんですね。それはミスマッチになっちゃいますから。というふうに思いましてね、平行で行こうと。ね。ですから、現世代、次世代の幸福とか社会っていうのをどういうふうに持っていくかということと、それから日本社会がかつてのような日本社会ですね。僕がかつてのような日本社会って言ってるのは、非常にみんなが朗らかで、まあ、幕末にね、ヨーロッパ人が来てね、びっくりしてるんですよ。日本人の明るさ。みんながケラケラケラケラ、ケラケラって言ったら言葉に、ニコニコニコニコ笑ってるんですよ。それでも、まあ言ってみれば呆れちゃったんですね。その頃、ヨーロッパっていうのは、アメリカは奴隷制度だったからもっとひどかったんですよね。奴隷がいっぱいいたわけですからね。これはもう話にならないんですけど、ヨーロッパでもですね、やっぱり資本家と労働者っていうのはもう労働者悲惨な状態で、まあ共産主義なんて思想ができたりですね、ニーチェが神は死んだって言ったりですね、いろんなひどい社会の崩壊っていうのがあったんですよね。まあ19世紀にあったんですね。まあそういった社会から日本の方に来た人は、もう日本のお百姓さんなんか見てびっくりしちゃったんですね。なんで明るくて楽しそうにやってんだろうかと。だからその明るく楽しくやって非常にだから強かったんですね。日本はどこにも侵略されなかった、有色人種で唯一の国ですよ。もう手が出ないっていうね。これはこの前の戦争でも手が出なかった。まあ沖縄の人に悪いんですけど、沖縄の人はやられました。だけど台湾やられなかったんですよね。韓国、朝鮮もやられなかった。あれもあの当時日本国だったんですね。それからカラフトもチシマレットもやられなかったんですよ。チシマレットに入ってきたソ連軍はひどい目にあって退散しちゃったわけですね。ですから、アメリカが台湾を飛ばしてフィリピンから直接沖縄に来たんで、ちょっと間に合わなくてね、防衛が。沖縄の人には申し訳なかったんですけど、沖縄戦は負けちゃったんですが、それだけなんですよ。いや、これはね、珍しいことなんですよ。もうその、国が破れるっていう時はですね、ほとんど全部、まあ、どんなに悪くても8割ぐらいは敵兵が入ってくるんですよ。だけど、日本の場合は沖縄だけね、ちょっと守り損なえましたが、台湾も朝鮮も、日本国本土も北海道も、樺太も、千島も、取られなかったんですね。これはやっぱりね、日本人が明るかった方なんです。平等だったからなんですね。だから、そこに戻したいと思ってるわけですね。今みたいにね、ちょっとなんかいや、文句言うし、もうケチつけることだけが楽しみっていうね。幕末のね、日本人って何でもよく笑ったんですよ。興味深くて。まあ、そのうちまた、虎ノ門ニュースっていうのが始まったんですけど、それと別に虎ノ門サイエンスっていうのをやってるんですけども、ここでもやりましたけどね。何しろ、陽気だったんですよ。日本人は本当に陽気だったんです。それ誠実だったんですよね。だから、この誠実だったっていうことをですね、取り戻すのに、やっぱり、どういうふうに僕は整理しても50年ぐらいかかっちゃうんですよ。それで、そこまで社会が落ち着かないんですよ。もう一つの問題はですね。まあ、病院がなくなる、裁判所がなくなる、ね。それから、駅前商店街がなくなる。こういうふうになるわけですから。まあ、それに合わせて、まあ、クーラーもなくなって、家も変わってですね。それで、夏服、冬服もなくなるわけですね。これはもう必然的ですから、必ずそこまでは行くんですけど、まあ、それには少しやっぱり時間がかかるんですよ。それに合わせて政治革命が進まなきゃいけないんですね。で、ということで、この初めにですから今日は概要だけなんですけども、今の世代の幸福を、だから今の世代は今日、明日ですよ。だからもう、笑いの絶えない家庭生活、そこは何なのか。今、非常に難しいですよ。同性結婚なんてできたり、この前ちょっと解説しましたけどね。まあ、一応今のところまだ僕は、このひばりクラブは問題点の指摘とその構造、基本構造を解析している段階で、具体的にこうしたらいいっていうところでもう一歩なの。そのために体系化をしたんですけど、体系化してみると、あ、ずれてんなってことが分かってですね。だから現在の社会を幸福にするってことはやっても無駄なんですね。時期がずれちゃうんで。ですから、まずは今の世界、この不誠実な世界で、 幸福にするということが一つ、生活をする。ね。だからまあちょうど僕もよく聞かれるんですよ、大学生にですね。大学生とか大学生の親に聞かれるんですけど、どういうところに就職したらいいでしょうかってこう質問を受けるんですね。この質問に対しては、それから中学生、高校生ぐらいで僕は何を勉強したらいいんでしょうかと聞かれることもあるんですね。じゃあ、その中学生に聞かれたときは、中学生が30歳、40歳、50歳ぐらいで役立つようなことを言わなきゃいけないんですよね。もう200年後なんて経ってダメですから。だから大学生に聞かれたら、大体会社ってのは30年はまあいいんでね。そうすると、この人が20歳ぐらいで就職して、50歳まではね、せめて繁栄できるところを紹介してあげようと思うもんですから。だからそれはもう時間的制約のもとで、方針が決まるわけですね。まあそういう意味では、このひばりクラブもですね、2つに分けます。3つかな ?3 つですね。これから50年先の未来がどうなりますかっていうのが一つありますね。それから現在の不誠実な嘘 OK 社会。この中で家族とか自分とかいうのがどう生きていけばいいんでしょうかっていうのがもう一つですね。それから時々生じる食の今度のね、なんとか薬品の結構ね、腎臓なんか傷んでますけど、あれ見るとね、いやーこれはこういうところ気をつけなきゃいけないっていうのがもうはっきりしたのがあるんですね。ですから、それはやっぱり中に入れていきたいと思うんですね。この日本人の幸福と社会というのを、まあ、長く続けながら、1,2,3,4 と続けながら、その間に、まあ、いろんなものを入れてですね、明日の4月1日から始めたいというふうに思いまして、まあ私のこの半年ぐらいの整理とですね、その整理から得た結論をですね、ここで初めにということでお話をしまして、それで明日からまた気持ち新たにですね、一つ一つコツコツとやっていきたいと思っております。ということで、今日はまあ年末のご挨拶、年度末のご挨拶みたいになっちゃったんですけど、まあこれでまた明日から始めますのでよろしくお願いいたします。